2ページ、紙面左側、縦4分の1に、後方長代、6、順、ナンバー795、コンテンツ。特集、2ページ、防災特集。6ページ、長代を知ろう、ウォーキングと歩いていく、気軽に575を開催しました。10ページ、長代の情報通。18ページ、長代よかとこ巡り。19ページ、子育てガイド。23ページ、暮らしの情報。29ページ、インフォメーション、各種イベント、講座情報。33ページ、スポーツ広場。35ページ、図書館だより。36ページ、健康テラス、介護の部屋。37ページ、カレンダー。38ページ、緊急連絡先、相談窓口。広報長代は次のコンテンツからご覧いただけます。町色、長崎 e-books、舞広報誌のそれぞれの QR コードがあります。防災特集、今すぐにできる災害への備え、2ページから5ページ。1、長代町消防団からのお知らせ。今年に入り、町内で火災が多発しています。過去10年間で長代町では年間平均して8件の火災が発生していますが、本年は5月12日時点ですでに9件の火災が発生し、うち7件に消防団が出動しています。町民の皆様、今一度火の用心にご協力をお願いします。2、在宅避難について。今年も6月を迎え、集中豪雨や台風による災害が心配される時期になりました。ご自身の災害への備えは十分か、もう一度確認してみましょう。避難とは、難を避けることです。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。自宅や親戚、知人宅で安全を確保する在宅避難も考え、準備しておきましょう。括弧1、避難先における環境の違い。表があります。項目、大地震時の避難場所、小中学校、体育館など。風水害時の避難場所、公民館施設など。在宅避難、自宅や親戚、知人宅の順にお伝えします。目的、長期的な避難生活、一時的に身を寄せる、短期から長期の生活、一人当たりのスペース、狭い、2平方メートル程度、狭い、2平方メートル程度、状況に応じたスペースの確保が可能。プライバシーの確保。難しい。難しい。確保しやすい。水、食料。最低限の備蓄、自分で確保。自分で確保。自分で確保。断水時のトイレ。仮設トイレ。携帯用トイレ、携帯用トイレ、自分で確保、ペット、屋外の同行避難、屋外の同行避難、いつも通り、表をあります。括弧に在宅避難に備え準備しておこう。飲料水、一人一日3リットル、3日分で一人9リットルが目安。食料品、クラッカーや缶詰など調理せずに食べられるもの、食べ慣れているもの。 携帯用トイレ、一人一日5個、3日分で一人15個が目安、ホームセンターなどで購入できます。家族に合わせた準備品、常備薬、メガネ、着替え、おむつ、補助器具、ミルク、哺乳瓶、離乳食、生理用品、スプーン、サランラップ、ウェットティッシュ、ゴミ袋など。各項目にチェックボックスがあり、チェックが入っています。日常生活で備蓄を使用し、常に新しいものに入れ替えるローリングストック。普段から少し多めに食材や加工品をストックしておく。日常生活で備蓄を使う。使った分だけ買い足す。を繰り返していきます。3. 長与町からの防災情報の確認方法。1. フリーダイヤル。電話 0800-200-3312 無料です。この番号にお電話いただきますと、最新の町内放送の内容が確認できます。フリーダイヤルとなりますので、電話料金は発生いたしません。2. 登録制メール。町内放送防災行政無線の内容がメールで配信されます。次の URL もしくは右にある QR コードにアクセスし、ご登録をお願いします。http://mobile.nagayo.jp/mail/mobile/登録方法。1、迷惑メール防止機能をご利用の場合は、mobile@mobile.nagayo.jp からのメールを受信できるように設定しておいてください。2、サービスを始めてみるを押し、からメールを送信。3、メールが届いたら、記載されている URL にアクセス。4. 配信希望情報を選択後、広域地域から選ぶを選択。5. 登録完了。QR コードが掲載されています。3. SNS。LINE 公式アカウント、長よみっくん。Twitter 公式アカウント、長よみっくん。Yahoo 防災速報アプリ。それぞれの QR コードがあります。4. ホームページ。長与町防災で検索すると、長与町防災サイトにアクセスできます。避難所や防災に関することなど、さまざまな情報を掲載しています。ハザードマップなども、このサイトから現在地点を表示させながら確認することができます。長与町防災サイトのホームページ画面と、長与町公式スマホ用アプリの Android 用と iPhone 用の2つの QR コードがあります。5. テレビ。大雨や台風が近づいてきたら、テレビをつけてみましょう。リモコンの D ボタンを押すと、最新の気象情報や避難情報、他の市町の状況などリアルタイムで情報を得ることができます。4. インターネットを利用した情報取得方法。大雨警報や暴風警報が発表されているとき、インターネットを利用して河川の水位や雨雲レーダー、台風の進路などの情報を得ることができます。役場の消防防災係も災害時には次のようなサイトを常にチェックしています。表があります。ホームページ名、URL、どんなサイトの順にお伝えします。気象庁ホームページ、マークがあります。https://www.jma.go.jp jma/index.html。 気象情報といえば気象庁ホームページ、雨雲レーダーや警報級が発表される可能性など、ありとあらゆる情報が掲載されています。あなたの町の防災では自分好みに画面表示をカスタマイズすることもできます。川の防災情報、マークがあります。https://www.river.go.jp/index 国土交通省が提供している河川情報サイト、地点登録をしておくといつでも長与川の水位や長与ダムの貯水位がわかります。河川のライブカメラで実際の川の様子を確認することもできます。長崎県河川砂防情報システム、通称 NACS、 マークがあります。 www.kasenhaifun-sabo.pref.nagasaki.jp/nagasaki.main/index.php 長崎県が提供している河川情報サイト、先ほどの川の防災情報と提供情報は重なるところが多いですが、県が各地に設置している水位計からの河川情報や監視カメラ画像、土砂災害危険度情報を確認することができます。長崎県総合防災ポータル、マークがあります。 https://www.pref.nagasaki.jp/sb/。 長崎県が提供している総合防災サイト、県内で発表されている緊急情報や長崎県に関係のある各地の被害情報を確認できます。その他防災に関わるさまざまな情報を掲載しています。表を割ります。なお URL を入力しなくてもお使いのブラウザでホームページを検索することでサイトにアクセスできます。5、都立警察署からのお知らせ。昨年は九州北部地方の梅雨入りが5月11日、梅雨明けが7月13日でしたが、幸いにもこの期間での大きな災害の発生はありませんでした。ところが8月に入ると停滞する前線の影響により県内は大雨に見舞われ、8月14日には長崎市、佐世保市、西海市、東園木町、川棚町、波佐見町に大雨特別警報が発表されました。雲仙市では崖崩れにより3人が亡くなられたほか、西海市では大雨により増水した用水路で2人が亡くなられるなど、大雨がもたらした災害により5人の尊い命が失われました。近年は災害が激甚化しており、川の氾濫や土砂災害、山崖崩れなど人々の生命を脅かす事態が頻繁に発生しています。災害から身を守るためには、一人一人の命を守る行動が最も大切です。日頃から防災意識を高め、災害に対する備えをしましょう。避難について、各市町発行のハザードマップを確認して、身の回りにどんな災害リスクがあるのか、どこへ避難すればよいのかを事前に把握しておきましょう。 災害が発生した際には次の通り各市町等から避難情報が発表されますので避難の参考としましょう。不安や危険を感じたら早めに避難することが最も大切です。1、避難行動の確認など警戒レベル1、2。不安や危険を感じる場合、一時的に避難してください。2、高齢者等避難、警戒レベル3。避難に時間を要する人は、危険な場所から避難してください。3、避難指示、警戒レベル4。速やかに危険な場所から避難してください。4、緊急安全確保、警戒レベル5。命の危険があります。直ちに身の安全を確保してください。6、知らないより知っていた方がいい防災豆知識。災害に備えることの大切さは頭では分かっているけど、なかなか実践できないものです。今回は備蓄品に関する豆知識をいくつかご紹介します。身の回りのもので簡単に楽しく防災について学んでみましょう。1、サランラップはとっても便利。サランラップはいろいろな使い方ができ、これまでの災害でもとても役に立ったそうです。他にも丸めてスポンジの代わり、ねじって紐の代わり、壁に貼って伝言板にしたりもできます。食器に巻いておくと使った後に洗わなくていい。お皿にラップを巻いてミニトマトを乗せた写真があります。スマホに巻いて防水。写真があります。タッチすることもできます。2、ゴミ袋も何にでも使える。ゴミ袋はゴミを入れるためのものとしても使えますが、その他にも水を入れておいたり、レインコートとして使ったり、膝掛けとして使うこともできます。大事な水を入れておく。写真があります。とっさの雨にもレインコート代わりに着ている写真があります。新聞紙を入れると暖かい。ゴミ袋の中にちぎって丸めた新聞紙を入れている写真があります。3、ウェットティッシュはありがたい。実際に災害に遭われた方のお話では、手に入って一番嬉しかったのはウェットティッシュだったそうです。水が止まってしまうと手も洗えず、体も拭けず、歯も磨けず、怪我をした傷口を拭くこともできません。いろんな商品があります。普段使いしながらストックしましょう。4、カセットコンロが大活躍。電気やガスが止まってしまっても、カセットコンロがあればお湯を沸かすことができ、料理もできます。温かい食べ物は災害時のピリピリした心にも安心感を与えます。東日本大震災や熊本震災の時も多くの家庭で活躍しました。最近はカセットコンロを使うのが怖いという家庭も多いとか、カセットコンロとボンベ、カセットコンロを使って料理をしている2枚の写真があります。5、モバイルバッテリーを買っておこう。スマホや携帯は私たちにとって今やなくてはならないものです。電話の他にもカメラ、ライト、インターネットなどスマホ1台で何役もこなすことができます。いい時代になりましたね。コンビニや電気屋でいつも見かけるモバイルバッテリーは災害時には姿を消してしまいます。日頃から備えておきましょう。6、ホイッスルは持っておこう。万が一、崩れた家の下敷きになったとき、いち早く自分の居場所を知らせるには、ホイッスルがとても役に立ちます。日頃から防犯用として持ち歩くのもいいですね。大災害時、消防隊が声かけをして反応がなければ、後に回して次に行ってしまいます。だから私たちは声や音を出して、私はここにいるのよ、と知らせなければいけないのです。ホイッスルの写真と崩れた家の写真があります。7、携帯トイレ、使い方わかる？ 災害が起こって6時間以内に約 70% の人がトイレに行きたくなるそうです。家にいても避難所にいても水が止まっていてはトイレの水は流せません。日頃から訓練しておきましょう。ちなみに携帯トイレがなくてもゴミ袋と新聞紙、猫砂などがあれば非常用トイレが作れます。8. 非常食ってどんな味？非常食と聞くと味が濃くてあまり美味しくないイメージですが、最近の非常食は実は美味しいんです。とはいえ作り方や味に慣れておくためにも、たまに訓練としてご家族などで食べてみてはいかがでしょうか。